日本通信の福田直久社長にお話を伺っています。ビジネスのアイデアを考える方法についてここではお伺いしたいんですけれども、どのようにしてアイデアって生み出していくんですか？
これはね、アイデアを生み出すっていう、生み出そうと思ってなかなか生み出されない。
確かに
やっぱりふっとこう思いつくんですよね。
どういう時に思いつくんです
かね。それはね、仕事と全然関係ないことに没頭している時、例えば僕なんかで言うとね、スキーとか好きなんだけど、はい、そんな上手くないのでスキー滑ってると真剣なんですよ。そうするとね、滑ること以外考えられないの。上手い方は余裕で考えてるんだけど、僕なんかだと考えられないのね。だからそういうふうに行ったりとか、
はい、
あとは冬で言うとね、スノーシューってやったことあります？
ね、
昔の漢字機にある、あれをね、蓼科の山とかね、こう山に入っていくんですよ、
はい、
あれね、誰も入ってない山でしょ。
気持ちいい。
でね、気持ちいいんだけど、下手をするとそこって実は雪があるんだけど下がなかったりするのよ。結構危ないの。だから一歩一歩、ここは大丈夫だよなと思って歩くので、すごいもう集中してるんですよね。
いや、スリリングです。
スリリングで、そういうことだとか、まあ何でもいいと思うんだけれども、普段のその仕事と全然関係ないことに集中していられる時間をとにかく無理やり作るということですよね。でそれをやってると、ふっとそこから、例えば山の中こうスノーシューで入ってって、ここで休もうと思ってコーヒー入れてこうしてとかってヒュッてやった瞬間とかに、あっこうだとかってやっぱり思いつくのってそういう時なんですよね。だから僕、特許は結構な数こう申請して取得したりしているのもあるんですけど、私の特許ってほとんど別荘なり山に行ってる時に思いついたもの、オフィスで思いついたもの多分ないんじゃないかな。オフィスにはちゃんとね、思いついた時用の、ね、ノートがあるんですよ、
はい、
緑のね、表紙のノートがあるんだけど、なかなかそこはね、書くことがなくって、でそれがね、やっぱりそういう自分のこう、はい、物理的に環境を変える。でそれはね、やっぱり生物だからそういうのあるんだなと思っていて、それはできるだけ自分がこう未知の世界、はい、あるいは集中できる世界に行くと。だからよく最近いろんな働き方改革の中でね、兼業を認めるとかなんとかっていろいろありますよね、僕はね、多くの場合、
はい、
みんながみんなとは言わないけれども、多くの場合はそういうのね、本当やった方がいいと思いますよね。だってそれはやっぱりその会社にとってもね、実はプラスなるんだと思うんです、全然違うことをやって経験してる、そこでやっぱりあ、こうかなと思うことってやっぱりすごくあると思うので、一つの場所にずっといてその中でこう生活してたら、やっぱり刺激がないので、そのいかに刺激するかということがすごく大事だと思っているというところがあります。でその上で一つ僕みんなに言ってるのは、分解力、
分解力、
例えばこう時計があるでしょ、
はい、
これ時計分解してっていうと、例えばこれバンドを取って分解したっていう人もいると思うの。で機械式のものだったらこれ部品に変えて、っていうので分解したっていう人もいると思うんです、
はい、
で物事を分解していくと、例えばこれだとほとんど白っぽいこう文字盤ですけど、この文字盤をブルーに変えたら別のものできますよね。
そうですね、
一つの部品変えたら、
で
それってある種のクリエイティビティなんですよね。だから物事を徹底して分解していくということって、実はクリエイティビティにつながってると思っていて、分解するっていうのは物もそうなんですけど、世の中の仕組みをどう徹底して分解すると、なぜこうなってるのと。でそれはもう年がら年中こう考えてますね。なぜこうなのかな、なぜこういうふうにするのかなということを、やっぱり分解していくということが次の何かに生まれるきっかけになるだと思うんですよね。今の若い方、分解するの苦手なんですよね。僕なんかの時って、だっておもちゃありましたって言ったら、物理的なおもちゃで壊すわけですよ。で直せると思うんだけど壊すわけ。それからプラモデルを作っていくとか、あれパーツでこう組み合ってるでしょ。
そうですね、
だから物理的に壊すことをやってきてるんですよね。ところが今の子供たちって、うちの孫なんかもそうですけど、大体おもちゃに、手にするおもちゃってもうほとんど電子部品だから出来上がってて分解しようがないですよね。
そうですね、
そう。だから分解力って僕確実に今の世代って落ちてるというふうに思っているので、そこをいかにしてこう分解力を身につけさせるかっていうのは、教育としてはすごく大事な気がしてるんですね。さっき僕 飛行機で運ぶという話しましたけど、あれなんか分解なんですよね。なんで倉庫があるの、船で運んでくるから。なんで船で運んでくるの、いや船って3週間ぐらいかかると、だからたくさんあるんです、たくさんあるから置いてく、そこから出していく、ということはそれを分解していったら船使わなきゃいいじゃんと。別に結構言われればそうだよねっていう単純な発想ですよ。別にひらめきでも何でもないんですよ、単純に。でその次にぶち当たって、まあ、だいぶそんなコストかけてどうするんだって、そうかコストかかるなと、じゃあコストを調べてみるとどうなるのかなって見ていくと、さっきの1週間に 1% 下がっていくということがあるから、それを考えたら計算するとこっちの方が安いじゃんと、だったらそれ運べばいいよねっていう、あの本当に分解なんですよ、単純な分解なんです、そういった意味で言うと。
いや考え方のコツを教えていただきました。楽しいお話をたくさん伺ってきましたが、最後に新しい事業に挑戦したいと考えている人や、若い人へのメッセージの意味を込めてお話しいただければと思います。新しいことに挑戦するときに福田社長、大切なことは何だと思いますか。
僕はあの冷静な分解力とパッションなんですよね。一生懸命自分としてはやろうと思っていることが不安になるわけですよね、はい、僕でも不安なわけですよね。一つ一つ今言ったようなことも本当にそうかなってやっぱり不安なんですよ、うん、スティーブが影に行ってすぐどうだったろうって見るのと同じ不安なんですよね、うん、その不安に対して唯一自分のその不安を、不安と付き合える、不安を抑えながら進める原動力は、自分の分解したそのいわゆるロジック、これはこうなってるはずだということが正しいということしかないんですよね。正しいことだからやってったら絶対うまくいくという、それを信じるしかないんですよね。で周りには絶対これ大丈夫だという、もう突っ張ってやっていくしかなくって、そこで初めてそうかなと思ってこうついてきてくれる人が出てくると。でそれはこれ正しいなと思ったら、そこから先はもうとにかくパッション持ってやると情熱でやるということなんです、うん、まあそういうところがねすごく大事だと思うので、もうそのパッション持ってるのは若い子たちの特権なんでいいんですけど、そのパッションを持っていても不安はあるはずなんです。でその不安がなかったら失敗するし、不安がなくて信じてるのは盲目に信じてるだけだから、それはうまくいかないです。だからやっぱり不安が絶対ないとおかしいですよね。だから不安はあるはず、だって将来のことだから分かるわけないんだから。
そうですね、
そう、うん、未来から来たわけじゃないので結果分かんないから不安がないとおかしいんですよね、
そうですね。
だからそれは、うん、あの本心で言えばですよ、別に不安ないというのはいいんだけども、本心で言えば不安あるはずなんです、うん、その不安に打ち勝てる唯一の方法はロジカルに正しいことをやってるという、その部分なんです。それはもう本当に冷静にいろんなものを分解して、これを今の方法でこれだったら合ってるはずだと、合ってるということを相当強くやっぱりその冷静に分解をして、これは正しいということがあって初めて次進めるというところになると思うので、あのその特に実はその後者というか分解する部分という、冷静に分解するということが、まあ僕がたまたまかもしれないけどお会いしていろいろ話を聞く若くてこうチャレンジしてる方、みんなパッションはすごいんですよね。すごいんだけど、それがなぜそれが正しいのかということを冷静に分析して、ちゃんと世の中こうなってるからこれはうまくいくはずっていう、その部分がやっぱり弱い方が結構多いんですよね。だからそこをぜひあの、まあ、その2つを持っていただきたいなというふうに思います。
今日のトップインタビューは日本通信の福田直久社長にお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。